2030年のキャリア戦略。こんにちは、人材開発コンサルタントの山岸真嗣です。
山岸さん、こんにちは。よろしくお願いします。お相手を務めます私は土屋純子です。さあ、始まりました2030年のキャリア戦略、人生100年時代を幸せに生き抜くために。早速山岸さん、今回のテーマ教えてください。
はい、今日から157回、はい、今日157回なんですけども、4年目に入ります。
お、そうなんですね。
はい、3年前の、2月から配信を始めまして、はい、まあ、週1回やってるので、今日からこの回から4年目ということで、また引き続きよろしくお願いします。
わあ、すごい、まるっと3年過ぎて、途中からね、はい、私お相手務めさせていただいておりますけれども、じゃあこれからもどうぞよろしくお願いしますね。
はい、よろしくお願いします。
はい、
で、今月はですね、はい、イタリアとギリシャについてお話したいと思います。
わあ、うん、私ね、ギリシャは行ったことないんですけど、イタリア大好きです。
はい、はい、観光には本当にいいですよね。イタリアも。
素敵ですよね。
本当にギリシャも、で、実は年末年始にちょっと私また久しぶりなんですけど、うん、イタリアとギリシャに旅行に行ったんですね。
わ、うらやましい。
実はね、娘と二人で行ったんですよ。
まあ、またそれは素晴らしいじゃないですか。
そうですね。まあ、まあ、もうね、二十歳を過ぎた娘と二人で旅行できるっていうのは、うん、まあ、父親としては、ちょっと嬉しいですけどね。
そうですよ。なかなかそんな娘さんいないですよ。はい、そりゃ、まあまあ、お父さんとしては嬉しいですよね。
そうですね。まあ、ね、親と一緒だとお金は親が出してくれるからって言ってついてきてくれるところあるんですけど、
うち
やっぱり妻も働いてるのでね、
う
ん、なかなかね、一緒にみんなではね、休めないんですよ。
そうですよね。う
ん、で、いろんな組み合わせで、一人または二人で行くことが多いんですけど。
まあ、素敵。
で、今回イタリア、ね、うん、そうですね。イタリアのちょっと、はい、感想とですね、
はい、
今日は、イタリア2回に分けてお伝えする1回目は、はい、イタリアの産業の強みというようなところで、まあ、日本にも、こう、示唆があるようなことをちょっとまとめていきたいと思っています。
はい、はい、お願いします。
はい。で、私、前にもお話ししているように、ヨーロッパ系の会社に合計10年ぐらい勤めていたので、
はい、
まあ、元々ヨーロッパ大好きなんですよね。
うんうん、
それで去年の84回から89回という、まあ、この番組で、ドイツ、スイス、イギリス、デンマークみたいな話をしました。
うん、
で、去年の後半、137回から139回の時に、うん、フランス、ベルギーのお話もしましたので、
はい、
その続編です。
はい、はい。
ということで、ヨーロッパに学ぶシリーズの10回目という位置づけになります。
はい。
はい。で、イタリアなんですけど、まずイタリアの概要は、人口はですね、改めて見ると、5900万人だそうです。
意外に少ないですね。
そうですね。まあ、日本の半分弱ですね。
本当ですね。うん。
で、首都はまあ、皆さんご存知のローマで、
ですね、
ローマが275万人ですって、人口で。
そうなんですね。
だね、名古屋よりちょっと大きいぐらいですよね。
そういうことですよね。
そう、名古屋が240万人ぐらいだと思うので。
そうですね。うん。
名古屋よりちょっと大きいのが首都のローマ。で、
はい、
国の大きさ自体は日本の 80% ぐらいの面積だそうです。
ああ、ちょっと狭いですね、
うん。うん。で、そこに日本の半分ぐらいの人が住んでるっていうイメージですね。
なるほど、なるほど。うん。
で、イタリアといえば最近女性の首相のメローニさんがね、はい、来日されましたよね。
ねえ、高市総理と一緒にお写真撮ってて可愛らしい方ですよね。
そうですよね。うん、アニメが、日本のアニメが大好きとか言って、北斗の拳の、作家の画家、うん、漫画家さんと、になんかサインもらってましたよね。
う
ん
うん、わあ、それは嬉しかったでしょうね。
はい。そうですよね。
うんうん、
で、まあ、イタリアとのね、つながりっていろいろあると思うんですけど、やっぱり多くの方に、知られてるのはファッション関係ですよね。
いやー、そうですよ。もうファッションの先端って感じですよね。
うん、
ミラノなんて
特
に、
ね。そうなんですよね。で、ちょっとまず、最近行った感想ぐらいからお話ししたいんですけども。
あ、聞きたいです。
久しぶりに、イタリアに行ったんですけども、
う
ん、やっぱりね、ローマの空港とか駅とか鉄道とか、うん、あとフィレンツェってね、はい、古い都ですよね。
大好きです。綺麗な街ですよね。
はい。うん、 駅なんかがね、すごくみんな新しく綺麗になってましたね。
あ、そうなんですね。
うん、やっぱり地下鉄なんかもすごく新しくなってましたしね。まあもちろんそれで観光地はね、すごく遺跡として、はい、あるいはそのフィレンツェの古い街並みはそのまま維持されていて、はい、だからすごく観光に力を入れてるんだろうなっていうのは感じましたね。
そうですね。
はい。で、やっぱり昔ですね、イタリアっていうとすごくね、スリが多かったんですよ。
そうですよね。私も旅行行った時は、まず、スリに気をつけてくださいって言われました。
はい。で、土屋さんが行かれた時に、子供の集団のスリって見たことあります？
いました！本当に気をつけてっていうふうにガイドさんにも言われました。
そうなんですよ。まあ、あれ、今、ジプシーって言わなくなって、ロマって言うと思うんですけど、
ね、
昔からね、こう、まあ、差別されてる、まあそういう意味では民族的に気の毒な人たちなんですけども、
はい、
やっぱりね、生きるためにね、もうプロのスリ集団になっちゃってるんですよね。
そうですね。
そう、それで観光客に、こう、子供の集団がですね、取り囲んでも、私なんかも最初に行った何十年か前は、本当に特に力が弱い女性とかね、ちょっと、みんなに囲まれちゃうと、もう10人ぐらいのね、小学生ぐらいの子供に囲まれちゃうと、もうね、動けなくなっちゃうんですよね。
怖いですよね。
そう、子供なんでね、ちょっと油断すると、それでね、みんなでね、手突っ込んでくるんですよ。
あ、そうそう、そうなんですよね。
そうなんですよ。でね、そういう、まあそういう意味ではそこは良くない印象があったんだけど、今回はね、冬だったこともあって、そういう人は見なかったですね。
そうなんですね。
うん。ただまあ、いずれにしても、大人も含めてのプロのスリがいっぱいいるみたいなんですけどね。で、まあ、良い話で言うとね、やっぱ食事が美味しいですよね。
いや、本当に美味しいですよね。どこに入っても美味しいですもんね。
そうなんですよね。やっぱね、パスタ類とかね。
あ、ピザとかね。
ピザとかね。で、海鮮もいろいろあって美味しいじゃないですか。
いや、本当美味しいです。
あとね、やっぱりなんとなくね、男性も女性もね、かっこいいんですよね。
わかります。なんかシュッとしてる感じですよね。
そうなんですよ。なんでしょうね。ドイツとか、スウェーデンみたいな北の方のヨーロッパとかアメリカ人ほど背が高くないので、なんかね、見下ろされる感じが少ないんですよね。日本人の私なんかが言って。で、見下ろされる感じが少ないのと、なんかみんなニコニコとしてて、で、なんか男性もヒゲ生やして、こう、なんか、いわゆるなんか日本でちょい悪親父みたいなね。
そう、そうですね。
そう、
なんかね。そして女性に優しいみたいなイメージですよね。
そう、女性に優しくてね。
うん。
うん。だ多分ね、僕女性じゃないんでわかんないんですけど、女性が行ったらもっと楽しいんじゃないですか、ね。
いや本当にそうですよね。
そう、なんかお店のこう、ウェイターさんとかね、そういう人もみんななんかナイスじゃないですか。
そうなんですよ。ね、チップを弾みたくなっちゃうんですよ。
そうですよね。多分ね、なんか日本人の女性は特にね、なんかああいう人たち好きだろうな、みたいな風貌の男性がいっぱいいますよね。い
や、本当にそうです。
そう。で、女性もね、やっぱだからなんかね、こう黒髪っぽい人が多いし、背もそんなに大きくないしね、なんかこう、親しみがありますよね。
そうですね。うん、金髪っていう感じではないですね。なんとなくね。
うん、
栗色とかそんな感じの髪の毛。
そんな感じですよね。で、まあ観光地はいっぱいあるので、まあそこに行ってきたんですけども、今日はちょっと産業についての話をしたいと思ってるんですけども、
はい、
イタリアの産業って、まあ大きくはね、5つ、今日は、はい、まあ主な産業って5つあるらしいんですけど、まず、で、ベースとしてね、すべての産業で中小企業とか家族経営が多いらしいんですよ。
ああ、そうなんですね、うん。
で、これはベースとしてはですね、イタリアってもともと都市国家の集まりなので、なんかイタリアという国にまとまったのは1870年、
はい、
1870、だから明治時代に入ってからですよ。
ああ、なんか新しい気がしますよね、そうすると。
だから150年ちょっとのね、統一後の歴史は浅いんですって。
はい。
なので、地域ごとのすごい特徴が大きくて、例えば北の方、ミラノとかトリノとか、ベネチア、こういうところはね、産業がいろいろあるわけですよ。で、割と豊かなんですよね。
はい。
自動車とか、ファッション系とか、機械とか、
ね。そうですね。
まあ、金融とかですね。
はい、
やっぱり、ミラノ、トリノを中心に北の方は、まあ、経済的にも発展してるわけです。で、中部の、まあ、ローマとかフィレンツェは、 革製品とか、アパレルとか、あとは観光ですよね。
まあそうですよね。うん、
観光、うん。やっぱりローマ、フィレンツェが観光の、まあ、メインで、まあもちろんベネチアとかナポリとか他にも観光地はいっぱいあるんですけれども、うんうんうん、やっぱり中部がこう、ファッションと観光の中心ですよね。
はい。
で、南はナポリとか、シチリア島とかですね。
ああ、いいですね。
で、これはあったかくてリゾート地としてはいいのかもしれないんですけど、
はい、
やっぱり、ね、経済的にはすごく遅れてて、
ああ、そうなんですね。
ないらしいですね。
うん。
で、産業ごとにまとめるとですね、一つ目はまず圧倒的にファッション産業ですよね。
いやー、イタリアのブランド多いですよね、有名ブランド。
やっぱりね、改めて、グッチ、
はい、
プラダ、
うん、
ね、アルマーニ、
うん、
フェラガモ、
あ、そうですよね。
ドルチェ&ガッバーナ、まあ、ほかほか、いろいろありますね。
いろいろありますね。
うん、やっぱりね、全部こう、こう、フランスと並んで、やっぱファッションといえば、こういう、まあ、イタリアの高級品、はい、デザイン。
うんうん、
で、やっぱり、私は、そんなにすごく使ってるわけじゃないんですけど、やっぱり、持ちがいいんですか、
うん、ね。そうですね。もう、プラダの財布とかなんて何年もずっと使ってるもの、私もありますよ。
うん、やっぱり、職人技がね、やっぱ素晴らしいらしいですね。
そうですね。
うん。うん、やっぱり、そういう意味で、こう、グッチやプラダを、アルマーニを中心としたこのブランドを、まあ、世界の中でファッション界で、こう、革製品とか洋服で築き上げてるのが大きい産業の一つですよね。
は
い、
そうですね。うん、
で、二つ目は自動車関係ですね。
はいはいはい。
自動車産業。これもね、フェラーリとかね。
ああ、そうですね。
ランボルギーニとかね。
うん。
あと、フィアットですね。
いやー、もうかっこいい車ばっかりですね。
そうなんですよ。うん、で、まあ、大量生産はね、やっぱりアメリカや日本に負けちゃったのかもしれないし、あえてそっちには勝負しなかったんだと思うんですけども。
そうですよね、
うん。うん。やっぱりね、量より質で、高性能、高価格、うん、
はい、
ね。あとブランド、みたいなの、うん、まあ、スポーツカーだったり、まあ、フィアットみたいなおしゃれな車だったり、
ね。そうですね。
うん。うん、で、自動車が二つ目です。
はい、
三つ目は、割と地味なんですけど、工作機械とか、食品の加工機械って、世界でもね、
うん、
いい会社が多いらしいんですよ。
そうなんですね、
機械産業。まあ、わかりやすいのはね、パスタを作る機械とか、ワインを作る設備とか、包装、何か包む機械とか、なんかそういうね、小型機械がね、結構工作機械の、こう、結構産業用の機械ですよね。が、いい機械が多いらしいです。
ね、そのイメージあんまなかったけど、はい、実はそうなんですね。
う
ん、
そうらしいです、
うんうん。
で、4つ目は食品関係ですね。
いやもう本当そうですよね。
パルマハムとか。
美味しいです、
まあ。イタリアワインですよね。
うんうんうんうん、
これはまあ重要な産業ですよね。ね、食品はね、
うん。
で、最後5つ目は観光です。
うん、そうですね、はい、
うん。観光はね、もう国全体が観光地なので。
本当に。うん、
そう。改めてですね。で、私はまあ、前のこの番組でも、フランスとかスイスのように日本も観光立国としてね、もっと頑張れば、頑張る余地があるかなっていうのをすごく申し上げているので、改めてイタリアの観光産業についてもちょっと参考になりそうなことをお伝えしますね。
はい。
で、イタリアはですね、外国人観光客が年間5700万人らしいです。これはね、5900万人の人口の国に、
はい、
要するに毎年外国から5700万人来る。
すごいですね。
そう。で、世界4位なんですって、人間、来るが観光客の数としては。
はい。
1位はフランス。
はいはい。で、
2位は、まあ、アメリカ。まあ、うん、アメリカは大きいんでね。
そうですね。いろんなとこあります。
うん、そう、ハワイとかフロリダとかね、うん、いろんなとこありますからね。
はい。
ディズニーランドとか。
うん、
で、3番目はスペイン。
ああ。
4番目がイタリア。
イタリア。
ということで、うんうんうん、要するに、ね、国の人口ぐらい、同じぐらい外からもやってくるわけです。
すごいですね。
そう。だから日本で言うと、うん、前、この番組でもお伝えしたように、日本って4000万人弱の人が今来てくれてるんですよ、外国から。はい、やっぱ、2025年が4000万人弱で史上最高だったんですね。
うんうんうん、
で、人口は1億2000万人なので、
うんうん、
まあ、イタリアの比率で来るとなると、あと3倍は来るわけですよ。
本当そういうことですよね。
そうそうそう。
すごい。
で、そう、日本の 国としても、まあ、明言はしてないですけど、少なくともこう、6000万人とかね、もっと上を目指そうって話はしてるんですよね。国の戦略としても。で、改めて観光業のこう、国の GDP ですね、国内総生産における割合を見ると、フランスがね、8%なんですよ。で、日本が2、3%で、で、イタリアは13%ですって。
そんなに。
そう、だから、全体の産業の13%の、まあ、経済的付加価値を、観光業が、13%。だからまあ、他の産業がね、相対的に少ないからっていうのはありますけど、まあ、日本はまだ2、3%なので、
そうなんです
やっぱりイタリ
ね。
アは観光に、まあ、力も入れてるし、まあ、それだけ見たいものもいっぱいあるし、
そうですよね。
世界中の人が来るわけですよね。で、今回、観光について、ちょっと感想的なところを言うとですね、あらゆる施設がやっぱり事前予約になってたんですよね。
そうなんですね。
いわゆる有名なコロッセオとかね、バチカンの大聖堂とか、いろんな博物館、美術館。で、やっぱりこれはコロナの時の影響が世界中の観光地にあると思うし、まあ、大勢来すぎないようにすると、まあ、同じ時期にスマートフォンのアプリが進歩したんですよね。
そうです
みんな
ね。
スマホで、予約ができるようになりましたしね。あとはですね、やっぱり、オーバーツーリズム対策なんだと思いますね。やっぱり世界中で人がいっぱい来る時代なのでね。で、まあ、それは、ちょっとね、昔の自由旅行を知っている世代からすると、やっぱりちょっと、その日の気分で行き先を決められないのは不自由ない
や、
感じに
確か
なって
に。
きましたよね。
そうですよね。
昔はね、やっぱり今日天気が悪そうだから、今
美
日は
術館とか
美
ね。
術館に行こうみたいな話をしてたんだけど、もう日本にいる時から予約していかないと入れないんですよ。
そうですね。だから日程が全部決められてる旅行しか
そう
で
な
き
んで
ないっ
す
て
よ。
ことです
で、それは
ね。
ね、もうちょっと時代の、世界中なこう、観光客が多い時代なんでしょうがない感じですね。で、例えばやっぱり今回びっくりしたのは、トレビの泉ってあるじゃないですか。ローマのこう、まあ有名なローマの休日の映画でも出て
後ろ
きて、
向きにコインを投げる
後
ね。
ろ向きにコイン投げると幸せになれる。でね、あれ街中の泉なので、今まではね、タダだったんですよ。
全然タダでした、私が行った時
そう。
も。
でね、私が行った1月には、1時間待ちぐらいでしたね、並んで。ただなんだけど。コイン投げるのに1時間待ち。
そう
だから私はもう並ばずに、外から泉の雰囲気だけ見て、コインは投げられなかったんです。
す
で、
ごいで
そ
す
れが
ね。
ね、今月からですね、今月2月からですね、有料になるそうなんですよ。そう。なんとね、2ユーロ。だコインを投げるためにね、多分予約制でね、2ユーロの入場料を取るみたい。あ、予約制かわからないですね。並んでさらに2ユーロかもしれない。
なる
で、
ほど
並ぶ
ね。
人は減らすのかもしれない。
そういうことですね。
どちらにしてもね、2ユーロなんで、まあ、400円近くをね、泉にコイン投げるために入場
本当
し
ですね。
ないといらない。で、あと、もう一つ有名な観光地のベネチアはね、
い
も
や、
とい
い
も
とこ
と
です。
すごくいいとこなんで、日帰りの旅行者にはね、ベネチア地区への入場料をね、1人10ユーロ取ってるんですよ、もう。
そうなんです
そう。
か。
夏の間にはね、入場料をね、だからもう街全体が、まあ言ってみると遊園地みたいなもんですよ
そ
ね。
ういうことです
1人にね、
ね。
2000円近く、まあ1900円ぐらいですかね、今のレートで。1人当たり2000円近く払わなきゃいけないんですよ。
入るだけでね。
そう。それでやっぱりこう、混む時期のね、観光客をコントロールしてる。そんなこともあります。
いやー、すごいことになってるんですね、イタリア
そうです
のオーバー
ね。
ツーリズム対策。
なので、まあ、イタリアの産業、いろいろ申し上げましたけども、まあ、ブランディングとかね、やっぱ職人技にこう、世界に発信するとか、あとまあ、観光業、日本も学ぶところはいろいろあるかな
そう
と
で
思っ
す
て
ね。
いますね。まあ、今日は1回目でここまでといたします。
もう本当に私もイタリア大好きなので楽しく聞かせていただきましたが、次回もまたね、イタリアについてのお話聞かせていただけるということです。楽しみにお待ちください。ということで、山岸さん、今回の配信もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。